この番組は II パソコンの提供でお送りしています。
熱文字出演者の皆様はじめまして、初めてメールしますアブソーと申します。本日は長年オタク活動されている皆様へ、伺いことがありメールしました。私は物心ついた80年代後半からアニメを見始め、現在40歳を少し過ぎました。2010年頃から HDD 録画機を所有してアニメ番組や映画を録画し、気に入ったものは DVDR や BDR に残しています。今年になりふと録画も相当たまったな、何があるのだろうと思い一覧を作成することにしました。タイトル、放送年、上映年、話数、これらを Excel に入力して約3週間、そうして昨日完成しました。合計で約530タイトル、5900話ほどありました。今期2023年秋には6、7タイトル、7から80話が追加され6000話に達する見込みです。購入した作品は一切なく、すべて自分で録画編集したものです。完成した一覧を眺めると、これらを所有している幸福感、これまでの蓄積への満足感を感じますし、こんなのもあったなと当時の記憶も思い出されます。一方、友人には現在はネットでの配信が全盛だから、こんな個人ライブラリーは無意味だ的なことも言われました。確かにそうなのかもしれません。また光ディスクは劣化して消えてしまいますし、いつか VHS やベータのように再生できる機材がなくなるでしょう。ここで皆様に質問です。皆様はこうしたライブラリーについてどのようにお考えになりますでしょうか。まだ皆様も長年のオタク活動で蓄積した財産があると思いますが、今後それらをどうしたいと思われますか。忌憚のないお考えを伺いましたら幸いです。師走の足音が聞こえてまいりました。今年も良い作品がたくさんありましたね。日に日に寒さが強くなってきます。ご自愛いただき健やかにお過ごしください。ということで、アブゾーさん、初めてのメールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、米粒社協の三橋達夫です。
国坂です。
岩萌優です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
11月の編集室ということで、今ね、もうこの6000話ほどになるという、
はあ、まあなるでしょうな、撮ってればね。
これだから国井さん、こういう感じのやってますよね。
やってますよ。いや、もうだ、整理しないとどうしようもないですから。
このだから、まあ、現在ネットでの配信が全盛だから、こんな個人ライブラリーは無意味だっていうことに関してはどう思いますか。
まあそれだから、ライブラリー持ってない人はそうなんじゃない。持ってる人はだって自分の好みでそれ集めてるものだから、いや別にその場所があれば別にそれ広げてってもいいし、そのままでもいいし、いやもう場所が必要なくなった時代になった、だから必要ないよっていうんだったら、そっちにあのネットの方に乗り換えてもいいんじゃないって思いますけどね。
でも国さんは乗り換えない。
別にもうその必要はないね。いやだってもうほら、場所のあれもう手一杯だし、
そうだね、
これ以上増やしてどうするっていうのも年齢的にあるから、それもある。で実際映画やアニメも大好きな人だから、やっぱ今ね、まあこの番組でもよく言うじゃない、あのレンタルショップ行っても見たいものがないと。
ないね。
まあ、15年前、20年前から本屋に行っても自分の欲しい本はもうない、手に入らないっていうようなことがもう起きてるわけじゃん。
そうですね。
まあだからそれを思うと、いややっぱネット契約して昔の映画見たいんだよなって思うんだけど、好きな分、いやそんなことやったらもう俺収集つかなくなるぞ、これも見たい、あれも見たいで。
そうなんだよな。
そんなのでどうすんのって自分の戒めとして、いや実は興味がないってわけじゃないんだけど、いや、いやそこに踏み入れたら 俺はもう本当に帰ってこれなくなる、うん、いやだからもう自分の中で処理できるものっていう感じだね。
コツコツこう収集していく。
収集っていうか、いや俺はもう世代的にはもう収集じゃなくてもう廃棄していくっていう段階に入ってる。
ああ。
結構増やさない、減らしていく。
国さん VHS のも DVD に移したりとかしてたよね。
全部移しましたよ。レーザーディスクで映画買ったやつも全部移しましたから。
マジで？
それも場所の問題。
レーザーディスクって移行できるんだ、うん、データ。
いや、だからそれはデータっていうか、だからダビングですよ。
あ、そっか、うん、再生しているのを録画するっていう感じか。
だからプロテクトがかかってなかったんで、初期の頃。
あ、そうなんですね。
いや、だから物、それは物による。
はいはい。
全部が全部かどうかは分からないって話。
それでも国さんやっぱ見返してるよね。
見返してる。だそれはあるよ、だから。だって気に入ってるものだもん。
うん。
だそこですよね。いや、だからレーザーディスクなんかも、最近はないけど、2、3年前まで買ってたんですよ。ソフトを中古で探して。
あ、マジっすか。
なぜなら、じゃあ DVD で出ても、うん、だからワンロットしか製造しない映画とかもあるわけさ。探すと。全く売ってない。なぜだって調べると、
うんうんうん
うん、あ、15年前に1回出したっきりで出してないのねってなると、うん、もう手に入らないわけですよ。
そうなん
だ。で、DVD 出てても、中古で出てても、すごい値段になってるわけ。まあ、そうなると、じゃあどうしよう。あ、レーザーディスクであるんじゃないかと、レーザーディスク150円で売ってたりするわけですよ。
マジか、
うん。500円、1000円で。それ買ってきて、まだレーザーディスク動くの1台、ちゃんと取ってあるんで。で、動くの確認してからこう、レーザーディスクのソフト購入して、ダビングする。それで見てますよ。
そうなんだ。
見てますよ。
比嘉くんはどうですか？
僕はですね、やっぱ今でも撮ってますし、焼いてもいるんですよ。
う
ん、
マジで？
でね、もう、もうアニメもそうですけど、アニメはね、やっぱ前とかで数は減りましたけど、もうやっぱり、毎回2、3作品は焼いてるんですね。
あ
とバラエティ番組でしょ、アイドルの番組でしょ。
うん、
で、それとは別に、地上波と別に CS の番組はハードディスクに入れるんですけども、
うん、
ハードディスクもですね、もう3テラ分くらいパンパンになってましてですね。
うん、
見るわけないんですよ。でもね、なんで撮るかっていうと、
うん、
もうめめしいんですよ、
うん、
もうね、もう見れないと思うとね、悲しいんですよ、
うん、
でも撮ったかと思って見るかあったら見る時間なんかないんですけど、
うん、
いつか見るかも、もう撮ってることに満足するんで僕は、
うん、
もう部屋かさばってもいいからやっぱり保存したい派ですね。そして見ないかもしれませんけど、
まあね、
もう保存して焼いてる時が一番こう、
あ、そう
ね、
やっぱりこう絶頂を感じますよ。
焼いてる時絶頂。
焼いてて、それがですね、もうパンパンパンまでブルーレイディスクになったとこに、
うん、
ファイナライズしてる瞬間で、もう部屋は絶頂を迎えるわけですよ。
ファイナライズしたわけね。
はい、ファイナライズしたわけです。で、それをラックに入れたら、もうそのラックは開かれることがないっていう。
なんでだよ、それ見返せばいい。
レイジラースのそう最後のエンディングみたいな
感じで、まあね、あれね。
ここにグワーってなって、悲願の図書館に入ったままっていう、
ね。悲願図書館ね。
はい。
悲願の心図書館ね。
そうそうそう。邪悪なのがいっぱい入ってますけども。
成人向けはどうしてるんですか、悲願さんは。
成人向けもしっかり保存してますよ。さすがにネットラジオとはいえ、
はい、
細かいことは言えませんけども、
はい。
いるはずがないということだけは言っときますけども。
なるほどね。うん、なるほど。
はい。歴史的価値があるので、僕も国さんとちょっと違うんですけども、
うん、
地方の、方に行くと、京都なんかでも、この間そうなんですけども、
うん、
やっぱり DVD 屋さんがあって、
うん、
都内にはないものがあったりするんで、
あー
もうお会いすることがね、あの女優さんのっていうので買ったりとか。
あー、なるほどね。
はい、
いや、でも、根は一緒なんですけど、うん、やっぱり個人の好みを追求していった結果、
うん、
やっぱ同じような趣味の人が少ないんだろうね。あと権利の関係とかで、うん、
はい、
そのネットフリックスとかアマプラに入ってないっていうのが結構あるんですよ、
うんうん、
ああそうなんですね、
うん、例えばね、近々で言うとね、アルゴプロジェクトっていうところで作ってたね、桜の園とか、
はいはいはいはい、
映画のね、そうそうそう、
はい、
あと、うんうん、三谷幸喜作品の、はい、12人の優しい
日本人、はいはいはい、名作という
入ってないんだ、
そう、あとね、たけしさんの映画も入ってないんだよね、
だからそういうのもあるからな、うん、どっかと契約したら全てってことでもないじゃん。
そう、
それじゃあそれ調べるのって話になっちゃうんだよな、
まあ、あと万が一なんですけど、はい、その動画配信サイトが終わった時ですよね。
ああそうですね、
ちょっと怖いんですよ。
手元には何もないってことになるからね。
まだちょっと群雄割拠時代じゃないですか。
あ、確かにそうですね。
そこですよね、う
ん、どこがなくなるか分かんないし、うん、まあそういうのもあって、どうしてもっていうのは版で持ってたりします。あと、うん、ダビングしたりとかしますし。
そうですよね。
あと絶対これ見直すっていうのはハードディスクからも消してないですね。
ある、それもあるよね、はいはい、最近のはいっぱい入るからね、
うん、
何度も見るのはやっぱりそれ俺もやってるね。
俺やっぱね、
何年にこの作品全部って言って、
ポプテピピックと日常は消してないっすね。
おー、
山のすすめとかもまだ入ってるかな。
うんうんうんうん、
俺だってこないだもう水曜どうでしょうとか全部消したからね。
マジで。てか、つい最近まで会ったことに僕はびっくりですよ。
うん、
やっぱり大事に見てたんですね。
まあ、一応見てはいたよね。
うん、IT か。
いやー、だから、そういうのも含めね。
うん、
まあ、ハードにするやつ、まあ、配信サイトにあるならいつでも見れるやつって消すやつ。
うん、まあ、そういう
の
も。あと、いつでも見返せるように、うん、もうハードディスクに入れとくやつっていう感じで。
ありますね。
確かにね。
やってますね。
ちょこっとした時にこう円盤入れるのも面倒くさいっていう時にハードディスクに入れっぱなしだとちょうどいいよね。
そう、
作品も知ってるから気負って見ないからね。
うん、
俺遊ばせとかよく見てるわ。
あ
よく見てる。
好きですね。
見返すとやっぱり可愛いな、みんな面白い、これ面白いわって思うもんね。
うん、遊ばせね、ありましたね。
ね、
そうだからちょっとそのやっぱアニメーションが一番こう熱かった2000年代2010年代っていうのの、
はい、
作品とかはやっぱたくさん作られてる分、うん、まだちょっとその配信サイトとかにもないやつとかもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
あとだってさ、俺らが熱狂したラブゲッチューとかどこにも入ってないでしょ多分。
そうなんですか。
そこの難しさもあるんじゃない。だからさ、配信云々で後からやろうってなったらさ、言葉悪いけど、うんうん、売れた商品だけなんだよ。
そういうことなんです
よ。っていう風になっちゃうわけ、はい、でも自分たちがちょっと通ったけどちゃんともう一回まあいい意味で悪い意味でもなんか突っ込みたいからこう、うん、なんかもう一回見直してみたいな、どうだったっけかなっていうような、うんうんうん、微妙な立ち位置の作品って多分そういうところにもうやっぱなくなっちゃうんだよな。
いやだからさ、その例えばね、練馬大根ブラザーズ、
はいはいはいはいはいはいはい、
パチスロ貴族銀とかさ、
いい、ね、ああみんなハマってましたね。
結構アニメ界的には盛り上がったじゃん。
盛り上がって
ましたね。
ああいう今の言葉で言うカウチポテトアニメって、うん、そのなんかあんまり見られないじゃん。
ないな、はい、
確かに
多分ね、
探してもないし、
うん、
そういう意味ではなんかこうそういうカウチポテトを保存委員会っていう意味もあるよね。
うん、
確かに
そこなんだよな。
あとやっぱ時間と労力かけたものは忘れないから、なんかいいと思いますけどね、こういうちょっと残しておくみたいなの。
いや、僕も残した方がいいと思います、
ね、うんうん彼らと一緒に死んでいくっていう覚悟
そうでしょう。だから、うん、だから俺だ、処分していくっていうのは嫌いになったってことじゃなくて、
うん、
墓場まで持っていけないんで。
そうなんだ。
で、興味のない人にはこれゴミでしかないんだよっていうのはもう ね、それはね、この国はもう全員考えていかなきゃダメよ。ああ、
まあでも国さん死んだら僕ら棺に DVD 入れてあげますから
、はい、ね、そう、こう指のね、先が開いたこうね、手袋も入れますね。
いや、俺キャラクターの絵が描いてあるでっかい、あの何、バスタオルにしてよ。一時期流行ったじゃん。
そうだね。
ああ、
続きまして、60年代から70年代のアメ車のミニカー集めてるおじさんからいただきました。先日、カーグラフィック TV で、玩具ミニカーで知られるトミカのベトナム工場取材会を視聴しました。
トミカは1970年代、70年からミニカーの製造を始めたと告げていて、あ、国世代ドンピシャじゃんとなぜか嬉しくなりました。
うんうん、
ボディは亜鉛合金を流し込み型取りし、静電塗装が行われ、細部は手作業で塗り分け、担保印刷という最新技術でさらに細かいエンブレムやロゴを入れるなどの工程の紹介にオタク心がくすぐられました。トミカは毎月4、5台の新商品が発売されていることと1台500円の価格設定が驚きでした。人件費を考慮し海外生産にしたとはいえ1600人ほどが働く規模です。予算内で最良のスペックとクオリティのものを安価で大量生産するって大変なんですね。トミカすげえって思いました。ところでトミカは主に64分の1スケールのミニカーを作っていますが、クニーさんがミニカージオラマで使っているスケールはいくつですか？いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕ミニカーは全部43分の1です。
結構でかいやつなんだよね。
大きいですね。
大きいかな、ま
あ。いわゆる子供向けの、だトミカって子供向けの
そうだね、
ミニカーだけど、
もっとちっちゃい感じだね。
うんうんうん、もうちょっとこう趣味用のってやつだよね。
そうだね。手のひら、大人の手のひらに乗っけてちょうど指と手首のところぐらいのところまでかな、ぐらい。
そうそうそう。
かなり大きいですね。
スケール感がちょうどいい、って感じ、うん。
いや、ベトナム工場すごいね。
いいね。
すごいですね。
まあそうなんだよな、うん。トミカホットホイールも強いからね、集めてる人も多いからね。
そうだよね。
俺はそっち行かなかったけど。
うん、
僕はミニチャンプス。うん、エブロの人だから。
ああ、なるほど。
うん、
43分の1ですね。43
分の1です。
ああ、そういうのか、
なんかね、こないだ通ったね、あそこな、どこなんだろうな。阿佐ヶ谷のパール商店街の三味線屋さんが、
はい、
一部店舗の中でミニカー売ってんだよ。
三味線屋さんが
多分、
変わってんな。
店主がすげえ好きなんだ
ろう、ね。好きなんだろうね。
で、はいはいはい、結構ね、そのミニカー目当てで来てるっぽい客がいっぱいいるんですよ。で、多分あれ43分の1なんですよね。
ああ。
そう、だから、国さんたちがいっぱいいるんだなと思って。
います、います。俺、ハマってたって、そういう店探して買いに行ってたもん。
あ、やっぱそうなんだ。
一人、二人、やっぱりいてさ、サラリーマンぐらいで、
うん。
で、全部ショーケースに入ってて、ショーケースで自分で、手は出せないのよ。ちゃんと全部鍵がかかってて。で、
うん、
なぜか俺が行った、あれどこだっけな、西日暮里だったっけかな、お店に行ったら、全員店員女性で。で、ここのフェラーリの、ベルニデッタボクサー、ちょっと見せてもらいます。
専門用語。
お
それ伝わるんだ。
もらっていきますわ。うん、伝わるさ。それだと店員さんさすがだよ。
お店。
うん。だからもしかしたら、なんていうの、全部親族経営みたいになっているのか、
うん、
ちょっとそれでびっくりしちゃってね、
うん、
でも3人4人ぐらいお客さんいたよ、これぐらいの、まあ基本お客さんは全員男性だったけど、
ね、
ちょっと面白かった、
続きましてミルクマさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
サイレントリスナーのミルクマと申します。皆様のポッドキャストは二時期お試しの頃から愛聴させていただいております。
だから嬉しい。
いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんで今まで黙ってたんですかね。
ね、
普通は黙ってると思いますけど。
どういう心理の変化。
10月の編集室で、ビスケット兄弟記者から寄せられた国井さんの普段の生活を教えてほしいという質問から始まったトークが大変興味深くメールさせていただきました。
あら、そう。
質問されたリスナーの方からすると、国井さんの普段の生活が謎めいているというお話、達夫さんが俺はわかるとお話しされていましたが、世代的にお二人の間に挟まる私もわかるなと思って聞いてました。私たちの世代くらいだと基本的に趣味、まあ、もっと言えばオタク趣味はまず一人で楽しみ、それだけでも完結するものだったのではと思います。まだネットが存在しなかった頃に育った我々にとって、コアな趣味を他人と共有する機会なんてせいぜい雑誌の投稿欄くらいでしょうか。私は落語が好きで、中学生の頃から寄席や演芸場に通っていましたが、少なくとも当時は完全に一人だけで完結する趣味でした。ただ SNS ネイティブの環境で育った今の若い人たちにとっての趣味は、まず人とつながったりコミュニケーションを取る楽しみを重視する側面が大きくなっていますよね。それはそれでいいことだと個人的には思います。 ただ一方で、国さんのようにネットでその情報を発信するわけでもなく、日々仕事をし、一人の趣味の時間を淡々と確保し続けていくという古風なスタイルは、先日のリスナーさんのように、若い世代の方には分かりづらいものだ、分かりづらいものとして見えるのかなと考えた次第です。熱文字も10年以上続く中で、幅広いリスナー層を獲得しているのだろうなとも思います。自分の娘が今年20歳を迎えたのですが、あのくらいの同世代の若者ファンもきっといるんだろうなと思ったりします。秋晴れの折、熱持ちのますますのご発展をお祈りいたします。
大人だな、
ミルクさん締めがすごいですね。
大人だな、品があるな。ミルクさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、このことでこの人ついに石の裏から出てきたんだな。すごいわ。いや、まあ確かにそうだね。人と共有する前提なんてなかったから。
ないです、ないですよ。
なかったよね。うん、そりゃそうだよね。
確かにそうなんだよね、うん。
そういうんじゃない趣味っていうことってあったからね。うん、あと趣味って言ったらスポーツ的になるけど、うん、スポーツってじゃあ、一人じゃできないものの方が多いから、
うん、
いうことだよね。
う
ん
うん、そうだよ。
それだって結局ね、スポーツ上手くなろうと思ったら、結局みんな一人で練習してるわけでしょ、うん、っていう話になっちゃうからね。
うんうんうんうん、そうなんだよ。
うん。
いや、やっぱ、ああ、まあ、そうだよな。うん。共有したところで、結局最後分かり合えないっていうことをさ、知るだけなんだよね。
う
ん、
そうなんですよね。
そういうのもあるわ。
同担嫌悪みたいなやつですよね。
うん。
同じ、解釈がちょっと違ってきてるというか。
そうそうそう。それもある。あと、例えば、その、落語ファンっていうのもさ、例えば僕の同世代、最近でこそ、昔実は見てましたっていう人何人か会うんだけど、やっぱ、はい、そうだね。でも、やっぱ見てるものも違うし、同じものを見てても感じ方が多分違っているので、
うんうん、
細かく突き詰めると、いや、そうじゃねえんだよっていう感じになってくるんだよね。
そうなんですか。
そう。で、これは、なんか俺、中村俊菊先生のオンリーイベントとかに出てった時も、はい、腐女子の人たちと話してて、
はい、
結局、そのオンリーイベントとかで知り合った人とも、ゆくゆくは話が合わなくなっていくっていうのを、打ち上げで言ってたんだよね。うん、
へー。
そう、だからそういう、ただ、本当に戦場で一緒になった傭兵の、皆さんみたいな感じっていうのかな。うん、まあ最後はだから分かり合えない悲しさっていうの
を
ぶち当たるだけだから、
はいはい、ロマンがありますね。
そうそうそうそう、めちゃめちゃ、うん、だから今この瞬間一緒にこのコンテンツを楽しみましょうっていう、
まあ、多分そこなんだよね。だから、うん、分かり合うとか共感とか言うけど、いや、そういうんじゃなくて、入り口一緒になってたらその場だけでも一緒に騒げるじゃん。それの何が悪いの、うん、その先なんかいらないよっていう感じなんじゃないのかな。
そうだね、
まあ、だから面白いんだと思う。
逆に言うと SNS って今やっぱ情報収集のために使ってるだけであって、
うんうん、
別になんかね、共感のためとかでもないわけじゃない、うん、
だからそこ漁ってるって感じでしょ。 なんかねえか、うん、なんかねえか、なんかねえかって言ってるだけなんだよねって感じだよね。
まあだからそれは俺らの時に比べてすごくはるかに恵まれてるかもしれないけど、
うんうん、
なんかだからといって発信前提の趣味っていうわけじゃないよね。それは昔から変わってないと思うんだけど
ね。
変
わって
ないと思うね。続きまして、かやはさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
呪術廻戦で久々にスクナが登場しました。声優の諏訪部さんのノリノリの演技が効いていて楽しい。皆さんもこういう声優さんが乗ってるなと思うキャラクターはいますか？という。
いや
ー、うん、
ありますよね。
声優さん乗ってるなーっていう。
乗ってるなー、
うん、
乗ってるなーか。なんだろうね。
でもさ、なんか異世界おじさんとかのさ、福山さんとかすげえ良かったよね。
良、はい、うん、かったね。
これ楽しんでんだろうなーっていうの伝わってきた、
ね。そうですね。やっぱ2枚目俳優さんがこうやってる時でやっぱりいいですよね。
のギャグやってる感じとかね。
その感じね。小安さんもすごかったからね、伊勢さん。伊勢
さん。確かに良かったですね。
乗ってるなーっていうよりは俺だから、やっぱり上手い人なんだって思っちゃったけどね。
小安さん、
ね。小安さんも。 あのだから ふざけてる時のヒーっていうのと本当に殺意を感じてメイベルさんに襲われてる時のっていう時の本気になってる時とその切り替え、いやそれができてるって、いやこれやれって言ったって普通の灰だってできないよこんなことって、いや思っちゃうぐらいすごい細かなところのニュアンスっていうの、
そうそうそう、
ちょっと震えたけどね、すごすぎて。
やっぱキャリアが長かったりさ、二の線よくやってる人がやるギャグものって本当にすごいよね。
はいはい、ああ、思いますね。めっちゃいいと思いますね。
あの辺がね。
比嘉くんはどうですか、声優さんって最近興味あるんですか？
ありますよ。だから僕、おじさん声優好きに今は なってますんで。
そうなん
ですよ、ね、おじさん声優さんの X とかも見たり、パプティピピ君のせいですけどね、一番は。あれでやっぱりおじさん声優さんのノリの感じが良くて。
うんうん、
やっぱりさっきのスクナの話してましたけど、呪術改正だとやっぱり千葉茂さんがね、あの役ってのはすごいと思いますし。そうだ
ね、千葉茂さんってやっぱすごいよね。
めっちゃすごいですよ。毎回あれですよ、あの演技ってのは頭の血管ぶつ切れながらやってるって聞いて、すごいなと思って、やって熱演した後フラフラとこう倒れるぐらい壁に本当にかかるらしいですもん。
いやーすげー、
ああいうお話聞くとやっぱ乗ってるなって思いますし、
プロだよな、やっぱりプロだよなって感じですよね。
今もう69ですからね。
いやー、
千葉さんもな
ー。マイチングマチコ先生から出てんすよ、だって。
そうです。すげー、
すごくないっすか？
千葉先生ですよね。
千葉さん、すごいよなー。ずっと第一線にいるもんな。
いや、すごいよね。
すごいことだよ。
結構決定的な仕事というかさ、イメージが確定しちゃう仕事もなさってるじゃないですか。
なってるな。
そうですね。
だから、どの世代にも、この声ってあの人だよねっていうイメージがあるのに新しいことにちゃんと挑戦してるっていうのがすごい、
あ、すごいですね。
だってうるせえやつらのメガネとかさ、やっぱ千葉茂さんのイメージある
し、強いしね、やっぱり。
あと北斗の拳
ですよ、ね、北斗の拳のナレーションか、ね、あれはナレーションだったっけ、
ナレーションもですし、敵の死ぬ声もアベシーとか、
ね、
千葉さんがめちゃめちゃふざけてたっていうのも、ね、今いろんな番組に検証されてまして、人の名前言うとか、音響監督さんギリギリ OK までを攻めるとか、ありますけど、
逆に言うと、みんな、あ、千葉茂だって分かる声なのに、なんか、ちゃんと本気で毎回やってるから、例えばさ、そのメガネとかさ、北斗の拳とか知らない人でも、
はい、
あ、なんかこの声聞いたことあるってなるもんね。
なりますよね。
あれすげえな。
俺、そういう意味ではね、いや、もうベテランの方なんだよ。飛田さんもすげえと思うね。
ああ、飛田さん
すごいね。常に今もう本当、バイプレイヤーの立ち位置のキャラクターばっかりって感じだ。俺らの世代だと、やっぱりガンダムの人なんだよ。カミューなんだ
よ。カミューですよね。
で、二の線の細いあれなんだけど、いやー、でも飛田さんもだから、なでしこ以降か、バイプレイヤーなんだけど、いろんな役やるけど、みんなうまいね。
うん、
やっぱすごいんだって毎回思う、飛田さんのシーン。あと OVA のだヘルシングか。
そう、
タイプ見てたでしょ、見
てました、見てました。
でしょ、
あの演説すごかった
ですよね。あの演説ね。7分、俺測った7分半あるんだよ。飛田さん一人っきりで喋ってんだけど、飽きないんだよね。
あれ、一生語り継ぎますよ、あの名演。
あれはすごいわ、と思った。
すごいですよ。
でその後、ちびまる子ちゃんの丸尾くんとかやってたから、ね。
そう。丸尾くんの長いですよね。
だから最近だと、ちょっとほら何、マッドサイエンティストみたいな役が出てくると、あの飛田さんやってたりするのは、やっぱこの切れてる感じっていうのもできるんだ。だからゴブリンスレイヤーなんかも出てくるでしょ。はいはいはい、マッドサイエンティストじゃないけど、どうも師匠らしいっていうもののけが出てくるんだけどさ、ちょっと言っちゃってるんだけど、冷静なところつくとこついて、お前はちゃんとやれみたいなことを言うっていう、あのメリハリ感。飛田さんすげえ。だからあれもあのスタッフワークで見ると、あ、もう OVA の、 あのなヘルシングの流れっていうのがある程度見えてくるから、あそこでこの人に任せれば大丈夫っていうのあるんだろうな、この俳優さんにこの役なんだけど任せればもうバッチリだよっていうのそのまま出てくるっていう感じがあってね、あれも震えたね。
そうだね。今ちょっと飛田さんの出演一覧見てるんですけど、
はい、
結構だからっていうのも出てますよね。
うん、 だってアニメ界でちょっとあれ、あの、あ、何、カメオ出演みたいな人なんだっけ、
あのパピオンローゼ、
パピオンローゼ、あれもで飛び出さんね、
出てる、
だから現場にいらして、はいはい、ああ、飛び出さんだって俺思ったんだもん。
ああ、同じ現場行ったってすごいですね。
うん。俺、喉までサインくださいってでかかったって仕事って言って言って、言ってるからこれはダメって思って我慢したっていうのよく覚えてる。
2006年ですね。
だよね。
その前の年はね、ソルティレイ出てるんですよね。
ソルティレイも。
へぇー。ああ、そっか。だからソルティレイとかも見れんのかな、今。うん、なんか。
ああ、ソルティレイ、ね、危ないかもしんないな。ソルティレ見れねえかもしんない。
そうね、あれも、だから、チョコットシスターの後の斎藤桃子さんがね。
ああ、そうだ、そうだ、そうだ。
斎藤桃子
さんだ。
そうですよね。
で、親父役が中田ジョージさんだったっけ。
そうそうそう。
そうだよね。
どうなんだろうね。
確かにな。その辺あるよな。
いやありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ふぐじろうさんからいただきました。
ありがとうございます。
熱文字メンバーの皆さん、こんにちは、ふぐじろうです。
こんにちは。
進撃の巨人のアニメが10年の月日を経てついに完結しました。進撃の巨人1期が放送された当時、私は同時期にとある科学のレールガンのアニメ2期が放映されていたこともあって、今期のヒロインの名前ミカサとミサカで紛らわしいなとストーリーや作画のクオリティそっち抜けで思っていたのがリアルな思い出です。皆さんは進撃の巨人アニメ一期放送当時の思い出覚えていらっしゃいますか？本格的に冬が始まってきました。皆様ご自愛のほどお祈りいたします。ということで、進撃の巨人の10年、
2013年何ですか、何やってました？
今ちょっと調べますね。
13年、
あ、すいません、佐藤さん、ありがとうございます。
山のすすめあたりじゃなかったか、なんかこの話しなかったもん
ね。10年経つ、
10年ってことないんじゃないですか。
10年は経たないか、すすめは。いや、でもあれ13年。
いや、でも。
経つよ。
経つかも。
経つよ。
嘘。同期ですか、同期。
まあ、そうですね。2013年4月から9月までが、1期目とかなんで。
は
い。いや、当時はだから荒木さん。
そうだよね。
荒木哲郎さん。うん、はまあ、マッドハウス退社して、
はい、
そうですね、
うん、
結構だからどんな作品やるんだろうって、黒塚とかやった後ですもんね。
あ、
ギルティークラウン、
ギルティークラウン
の後だ。
ギルティークラウンはあの後だから、 あれじゃなかった、進撃の後じゃなかった、ね、ギルティーの方が前か、
10年みたいですね。
あ、もうそんなに経つか。
うん、この間ね、なんか俺やったんだよな、2013年のアニメ。結構ね、いっぱいありました。だって、ラブライブ。
ラブライブね。
一番最初のやつ
ですか。一番最初のだよね。
もう10年ですか、
うん、
ビビらない。
ビビりました、今。
いや、まあ、もう本当に毎回
ちょっと前のようなぐらいな感じの、ね、
おじさんトークしちゃうんすけど。
2013年、うん、前にもなんか喋ったよね、13年。
フリー。キルラキル、
弱虫ペダル。キルラキル、
あ、キルラキル、
キルラキル、
革命機バルブレイブ。
なるほどな。
弾丸論破。
弾丸論破ね。
ロンドン日和。
手探れ部活者もか。もう10年経つの？
グッジョブ。
あ、いや
ー。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。ゴールデンタイムもそうだな。は
い、あー、この気候少女ってこれなんて読むんだっけ？これなんだっけな？これ、気候少女は傷つかないっていう。
あ、ね、
これなんだっけな、カタカナだったような気すんだよな、なんだっけな、オートマタじゃなくて、
オートマトン、
あ、オートマトン、あ、俺惜しかったな、オートマタまで行った
んです。あ、違う、いや、これはマシンドールです、マシンドール。
マシンドールか。
はい。
あったね。
あったな。
ダイヤのエースとかクリさんハマって
たよ、ね。ああ、超好きだった。
いや、おっしゃる通り、山のすすめソースは。
そう、本当だ。
で、俺、ビビットレートオペレーションは、先行の司会やった、先行上位の司会やった村海里さんとか、初めて舞台立つみたいな話だったもんね。
ゴールデンタイムか。ゴールデンタイムなのか。
タマコマーケット。
ああ、タマコマーケットの、ああ、そうですか。
ナギの明日からってもう10年経つんだ。
経つのね。あ、ガリレードンナも10年経つの。いや、もう、ごめん、おじさんトークでごめん。マジ10年、
いや、そうっすわ。やばい。
GM もか。 いやいやいやいやいや。
働く魔王様。
おお。
ガンダムビルドファイターズ。
あ、ここであるんですね、ビルドファイターズ。
魔王湯。
ストライク・ザ・ブラッドもそうか。
そうだね、ストブラそうっすね。
へ
ぇ。頂点家族。ああ、だから俺、この時は、あれだわ。
マジェスティック・プリンスか。
うん。
そうだね。あ、レッド・データ・ガール。あったな
あったね。
あったな
俺、まだ ZIP とかでアニメ紹介してた時期だな。
あ、この時期ですか。
そうだ、水星のガルガンティアとかね。
はいはいはいはい。
ありました。
あ、ブラザーズコンフリクトか。
いや、
あった。
そんなのもありましたね。
ブラザーズコンフリクト。ある日突然、12人のお兄ちゃんたちがっていう話なんですよ。
そうそう。
最高。これ最高。
笑いますね。
なるほどな。
続きまして、クールミント記者よりいただきました。
ありがとうございます。
熱持ち編集部の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
新番組全部見てみた件、マッハで視聴しました。早々のフリーレン、薬屋の独り言など、世間で注目されている作品が上位に来る中、今回で3期目となる、ウマ娘プリティダービーシーズン3が期待値ランキングで32ポイントも獲得したということは、これは実質、ウマ娘が1位になったと言っても過言ではありませんね。
言っている意味がわからないぞ。
さて、そのウマ娘プリティダービーシーズン3では、今期から登場するウマ娘がたくさんいるのですが、その中の一人に水平帽をかぶったシュバルクランというウマ娘がいます。それではここでウマ娘クイズです。そのシュバルクランは、北さんブラック、里のダイヤモンドらとの飲みのシーンでは常に手にフォークを持っているのですが、これはなぜでしょう。国さん、比嘉さん、わかりますか。ヒントは、辰夫編集長なら知っていそうな理由です。
え、辰夫さんが知ってたよ。バスケでしょ、自転車でしょ、
うん、
え、フォーク、
フォーク、
あ、フォークボールのようにすごい綺麗に落下するとか、そういうことですか。
あ、比嘉くん近いぞ。
近いんですか。
フォークボールで俺が知ってそうな人って誰か知らない。
ノモ、ノモ、
いや、ノモじゃない、ノモじゃない、
ノモじゃない。すいません、僕ベイスターズは全然詳しくないんですよ。僕、
いや、でもベイスターズから一番、はい、ベイスターズで一番有名な選手って誰かな。
佐々木選手。
正解。
はあ、え、あ、そうか、佐々木選手が、あの、
馬主なんです。
そうだ、だから、
佐々木って馬主なのよ。
そう、佐々木さんが馬主さんをしてました。あ、その色、そう、その
だから、あの、監督やる必要ない人なんですよ。
なるほど、そういうことですね。
ということで、正解はシュバルグランの馬主が大魔神こと佐々木和弘で、大魔神の決め球といえばフォークボールだからです。
すごい設定。よくできてる。
さらにオープニング映像でシュバルグランは必勝フォークの投げ方という本を読んでいるので、大魔神ネタを探せばもっとありそうです。ちなみに水平帽をかぶっているのは、大魔神が現役時代に所属していたチームが横浜ベイスターズ、うん、シアトルマリナーズと海に関係する名前のチームに所属していたのが由来のようです。
すごい。
まあ本当しょうもないトリビアですけどね。
しょうもなくないですよ。ありがとうございます。
続きまして、ロココ記者よりいただきました。
ありがとうございます。
期待値の高さを裏切らない面白さで配信を楽しみにしている一作、早々のフリーレン、
うん。
ちなみに比嘉くん、早々のフリーレンっていうアニメは知ってるかな。
あ、録画はしてるんですよ。めっちゃ面白いってすごい聞くんですけども、
うん、
先に大人プリキュアとか見ちゃうと、
まあそうですよね。
あ、プリキュア好きはそうなるわな。
はい、ここがすごい最高だったんですよ。
比嘉くん結構好きなタイプのアニメだと思います。
すみません、ロープレですよね。ロープレの舞台なんですよね。もう設定聞いても絶対好きなのは分かってるんですよ。
うん、
でも第1話が2時間じゃないですか。あれでちょっと、うん、
まあな、
待っちゃって、
まあ2時間っていうか30分を4本やった感じ、
うん、あ、そういうことなんですね。
そうそうそう。まあ、だから4話一挙放送みたいなニュアンスなんですよ。う
ん、はい。
キャラたちの喋りはゆっくりなのに、展開はテンポが良くて毎回引き込まれて見ています。魔族かっこよ。異世界に飛ばずに主人公がやり直す物語という誰かのレビューを目にして、なるほどと思いましたが、私には金曜ロードショー版1話で直感的に感じた妄想が10話を経ても拭いきれずにいます。 エルフと人間の触れ合いの話として、どうしてもロードストー戦記のバーンとディードリッドを思い出してしまい、劇中でそういう仲にならなかったことに抗議があったとかないとかの話題がちょっと前に記事になっていたのを目にしているからかもしれませんが、早々のフリーレンにおいてあの二人の関係性もやり直しているのではと妄想しています。私自身はロードストーンにすごくハマったわけではないのでそんなに思い入れはないのですが、ディードリッドとバーンが種族が違うことによって二人は別々の道を選んだことにモヤモヤした人がいっぱいいただろうとは想像できます。フリーレンがヒンメルとの関係性にピンときておらず、彼が死んで何年も経ってからあれは何だったのかを確認するために旅しているということに、ディードリッドもそうであってほしいと私は思いませんが、そう思っている人が作った作品ではと思ってしまいました。まあ、その真偽はともかく、そしてバーンたちの関係は恋愛じゃなかったかもしれないけど、そりゃ旅した仲だから何かしらの心の動きはあっただろうと細部を覗くような気持ちでフリーレンの旅に重ねて想像するのがちょっと楽しいです。フリーレンは旅の終わりにどんなことを思うんでしょう。ロードストーンのサントラより草尾隆のオディッシーを聞きながら、ああ懐かしいということで、ロココ記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、
いや、これ年齢わかりますね。
まあね、そうね、そうですね、
ロードストーン天気
まあ、ロードストーン
そうなんだよね。大体お笑いで言ってもね、よく8年周期って言われますけど、
はい、
うん、やっぱ世代が入れ替わるから、同じことを8年前と同じことをやってもまあ受けるっていうのはあるじゃないですか、
うん、
そうなんですよね、うん、だってなかなかアニメで8年以上だって今20歳の人が12歳の時になんか見てるわけないですからね。
ないですね、
うん、そう考えたら別にねいいと思うんですけど、
うん、
だからフリーレンは本当になんかこう洗練されてると
思いますよね。
あ、
外枠はもう本当に他のものとみんな言っちゃうとみんな同じなんだけど、やっぱ切り取り方がね、僕はだからもっと若い作家さんなんだろうから、うん、ニュアンスとしてはね、ロードストーとかよりも連載後期になっている藤島康介さんのああ女神様とかあの辺かなっていう感じはあったけどね。あ、
なるほど。
その会話で笑わせようとしてるわけではないんだけど、クスッと面白く、でもなんか淡々と流れてんだけど、ところどころだからああ女神様も途中ほんとちょこっとなんだけど、その年齢、神様、女神様と人間の男の子の話だから、
うん、
その、ね、あの時間の経過ってどうするのってのちょこっと出てくるんだよね。ああいうところ広げていくとこういう風になるんじゃないかなっていう、まあ、それに影響されている作家さんだとは思わないけど、自分の通ってきたものを見るとね、うんうん、近似値っていうことが、うん、あの感じだな、この俺もこういうの好きな感じっていうのはね。
比較は見てないから逆に、
はい、
どんなお話だと妄想しますか？そう聞いときたいそう、見てない人のイメージ、
僕のイメージでは、
うん、
竜王みたいなラスボスを倒すときに、
うん、
主人公がなんか、うん、こうバシルーラみたいなので飛ばされて、
うん、
異世界に行っちゃったのを探しに行くエルフのストーリーみたいな感じ、うん、
あーなるほどなるほどなるほどなるほど、
それで別の世界線で、うん、このどっかに私の好きな勇者はいるはずだみたいな、
考えいい考えいいけど、あのね、はい、竜王を倒した後の話なんだよ。
おお、はいはいはい。
1話が竜王を倒して、はいはい、国に戻ってきてすごい歓迎されるっていうところから始まる。
へえ、そんなとこから始まるんです
ね。なんだけど、
はい、
みんな寿命が違うんだよ、種族が違うから。
ああ、そうか、はいはいはい。
で、エルフ長生きじゃん。
はい。
で、勇者は人間なんだよ。
ほうほうほうほう。
で、50年後ぐらいにまた会おうって言うんだけど、もう50年後会った時にはもう死ぬ前なんだよね、はい、勇者が。
うわ
ぁ。
で、
同じパーティーみんなで4人で集まって、
はいはい、
そのデュース、なんかハレス星みたいなの見るんだけど、
はい、
その後勇者が死んじゃうわけ。
老衰でね。
あ、死ぬんだ、みたいな。その主人公エルフなんだけど、
はい、
あ、そっか、人間って割と早めに死ぬんだっていうのを知って、
はい、
あれ、あん時あの勇者が言ってたあれって何だったんだろうみたいなのを、やっぱ長生きしてるからいろいろ考えるわけ、
はい、
っていうところから始まるのが第1話。
地味そんなのがついていたんですけど、うん、こんな大人気なんですか。
いや、
僕好きですけど、うん、世間の一般の人が飛びつくとはとても思えないような。
いや、それでうまくできてんなと思うのは、はい、新しい旅に出るわけですよ、はい、フリーレンが、
はいはいはいはい。
で、その理由が、自分も長く生きてるでしょ、
はい、
もう世界中で本当にいたんだか、嘘なんだかわからないっていうぐらいになってる伝説的な魔法使いがいたわけ。
はい、
フリーレンってその弟子だったのよ。でもその魔法使い、自分の師匠のはもうなんとなく気がついてて、お前が人の心が分かりたいって思った時に、こういうその魂と会話できるっていうことが分かるっていう魔法を自分の昔の家に置いといたわけ、
はい、
でそれをフリーレンが知って、じゃあそれの魔法を使ってその死んでしまったその自分の仲間、あの勇者にちょっと聞きたい、うんうん、聞いてみようかっていうところが動機になるわけさ。で、じゃあ、その魔法を使うためにはどこに行けばいいってその師匠は書いてくれてんだけど、はい、その場所っていう、その魔法が使える場所っていうのがその魔王を倒した場所なわけ。だからもう一回10年かけてそこへ戻るっていうプロセスを通るのよ。だから今10年前20年前、あ、もう80年前か、一回その勇者と通ってきた道を今度は自分がリーダーになって弟子を連れて行ってまた旅に出てるっていうあの構造になってるわけ。
うわ、すごい、
すごくよくできてんだよこれ。
よくできてる、
天才ですね。
そうだから思い出の土地でもありだから自分が80年前会った時にはそこの村にはいなかった子たちが今度は村を継いでるわけ、はい、であなたフリーレン様ですね、はいはい、先々代から聞いておりますとかっていう話になるわけさ。でもフリーレンって時間長い人だから、はい、もう過去と現在の、あの情報と記憶っていうのがそれも演出として見事に組み込まれてるわけ。ふっとした瞬間に過去の話見て、ふっとした瞬間に現代に戻ってるとかっていうのも、まあ見せ方もうまい、素晴らしいよこれ。
面白いよ、
面白い、話も素晴らしい。
好きなタイプだと思うんだけどね、
うん、来月までには宿題にしますんで。
絶対見ないだろ
いやいやいやいやいやいやいや、頑張ります。
続いてやや記者からいただきました。
ありがとうございます。
クニさんとクリプト忍者というテーマでいただいておりますけれども、皆さんと同じように私もクリプト忍者とクニさんの関係性が気になっています。これはね、クリプト忍者に、主人公の女のクリプト忍者っていうね、ショートアニメ今やってんの。
はい。
でその主人公がサクヤっていう名前なんだよね
漢字違うけどな、
うん、そうですね
主題歌の中で名前を呼ばれるのはどんな気持ちなのか、こそばゆいのか、元気が出るのか、恥ずかしいのか、嬉しいのか、嬉し恥ずかしいのか、選ばれし人のみが味わう境地を教えてほしい、そしてクリプトって何、調べたら負け、ということでやや記者からいただいておりますけれども、
ありがとうございます。
どうですか、自分の名前が
呼ばれる。いや、クリプト忍者っていうのはそれはね、ドキドキしますよ
そうなんだ
そりゃあなた、だから空のマニマニを見たときに、サクちゃん、サクちゃんって言われてる時の俺の気持ち。
なるほど。
いや、彼の名前はサクヤじゃないし、うん、サクっていう名前なんだけど、サクだったかな。
うん、
でも、その幼馴染のお姉ちゃんというか、同世代の女の子には、サクちゃん、サクちゃんって言われてるから、うん、俺ちょっといい気分。
いい気分
だ。ああ、もう、みーちゃん先輩に、俺がなんか名前呼ばれてるみたいで。
うん。続きまして、私の幸せな結婚についてということでね、いただきましたけれども、はい、私の幸せな結婚っていうアニメが、前の夏
やってますよ、ね、私もも
う国さん大好物なわけです
よ。最高物でしたね。
僕も最高でしたけども、
最高だ。
結構ね、冷ややかな目で見てた人っていうのがいるんですけども、
そうなんですね。
紹介したいと思います。ロココ記者よりいただきました。
はい。
前期クールの素敵案件である私の幸せな結婚についての感想です。素敵な結婚とは何、それ美味しいの、結婚が何なのかよく分からなくなっている中年女である私は、ふーん、結婚を題材に何を見せてくれるのと横になりながら鼻ほじスタイルで視聴開始。
ひどい
境遇により暗い性格にならざるを得なかった主人公がおずおずと旦那様と呼び、肥後欲を煽る風情と、スパダリイケメンの夫の人がそれを庇護するストーリー。なるほど、時代を言い訳に権力勾配を描くんだな 頭撫でたい撫でられたい病は相変わらずかと夢女子になりきれず文句ぶーたれながらの失調。異能バトルが始まらなかったらファンタジー能が機能しなくて見られなかったことでしょう。しかし絵が綺麗なのと着物の柄が素敵でなんだかんだと毎週配信待ち状態で完走しました。
見てんじゃないですか。
エンディングの絵は新婚の楽しげな雰囲気が伝わってきてよかったです。
よかったって言っちゃったよ。
着流しイコールパジャマだと思うと覗き見感ありますよね。そして守備範囲の違うオタ友たちと一番話題になったのがこの作品だったことも面白かったです。ただの恋愛ものじゃなく異能バトルが挟まることによっていろんな視聴者を獲得していたように思います、結局ちゃんと結婚したのかよくわからなかったのですが最終話にて特訓の成果として披露される様相でパーティーに繰り出すシーンが実質の結婚式でしたね。おめでとうということでロココ記者よりいただきました。
完全にハートつかまれてるじゃないですか。
思うツボなんですけど、
ね、思うツボ
思うツボ。
でもそうだよね。
いいよねこの横になりながら鼻ほじスタイルで紹介し、なるほど時代を言い訳に権力勾配を描くんだね。頭撫でたい撫でられたい病は相変わらずかと夢女子になりきれずもっと打たれながらの主
張。目に浮かぶわ。
目に浮かぶね。ひどい。そうっすね。まあでもやっぱちょっと時代劇っぽい感じでやっぱりね、良かったですけどね、やっぱ確かに現代劇とかになると、いや、これ女の子、ちょっとどうなんだって思う
まあ、そう、そこだよね。当時の、だから、ね、お父さん強くて家がっていうところで機能してるっていうところもあるし、むしろ現代じゃないから、まあ、作り物ですからって見られるっていう安心もあるんじゃないかな。で、プラス、異能者バトルっていうところが出てくるわけだから。これはだからアニメファン、アニメとか漫画の読者層に向けているものなのか、それとも全体的に、それを、その、なんだろうな、オミットする意味で、意図的に、そのバトルモンにって触れるようにしてあるっていうふうにも読めるからね。
そうなんだよね。
まあ、ハレクイになっちゃうとなっていうことでもあるからね。
続きまして。今ね、PA ワークスが、はい、新作の劇場版アニメを、はい、まあ、公開しておりまして、
お酒のやつだっけ、
ね、そうです、駒田蒸留所へようこそという、
ね、あれ、PA ワークスなんですかね。
そう。で、この駒田蒸留所へようこそを見てきた件ということで、イルカホテルさんからいただきました、東京都の30歳の方です。はい、編集長、皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
イルカホテルと申します。本日は PA ワークス新作劇場アニメ、駒田蒸留所へようこそを見てきた報告です。
はい、
まず結論、本当に見てよかったです。皆様、ぜひ見てください。以下、内容についてあまり触れない感想です。
はい、
私は心に少し風邪をひいてしまい、2週間ほど会社を休んでいました。
うん、
そんな中、見た本作。お仕事アニメということで今の自分の状態だと序盤は胸が締め付けられるような気持ちになりました、見終わった後は来週から少しずつ会社に復帰していこうという前向きな気持ちになりました、見たことで自分の中で何かが吹っ切れた気がします、それにしても早見沙織さんの声は本当に素敵ですね。ウイスキー好きの人が見ても楽しめると思いますのでぜひ劇場で見てください。イルカホテルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
でまたウイスキーの話なの。
そうなん、蒸留所ってことだよね、で、クールミント記者からもいただいております。11月10日に公開された PA ワークス制作の映画駒田蒸留所へようこそ見てきたのであまりネタバレにならないように感想を書きます。
はい、
本作は花咲くいろは、白箱、桜クエスト、白い砂のアクアトープに続く PA ワークスお仕事シリーズ第5弾、監督は宇宙天家族シリーズでも監督を務めていた吉原正幸氏です。あ、ちょうどさっきお話上がりましたね。10年前の宇宙天家族とか言ってた、シリーズで初めてメインキャラに男性キャラがいる作品になります。作品のあらすじ、舞台は長野県北作郡、三代田町にある、三代田酒造駒田蒸留所、 かつて長野で起きた大地震の影響で三代田酒造は経営難になったため、先代の社長である主人公の父はコマというウイスキーを作り続けることを断念。父の死後、そんな幻のウイスキーコマを復活させるために25歳の女社長、コマダルイが奮闘中。そこにやりたいことを見出せず職を転々としてきた新人ウェブニュースライター高橋幸太郎がウイスキーの取材に行くことをきっかけに物語が動き出します。さらにそれと同時期に、ルイ社長の兄で別の酒造メーカーに勤務している駒田圭が三代田酒造を買収しようと考えているのです。兄の目的とは、三代田酒造はどうなってしまうのか、駒を復活させることはできるのかというのが作品のあらすじ。まあ、見どころいろいろ書いてありますけれどもね、仕事への向き合い方の変化が、まあ、このライターの孝太郎の中で起こるということで、で、このルイ社長の声優さんが早見沙織、そしてお兄ちゃんの駒田圭が中村雄一。
うわ、すごい。
ということは、さすがお兄様ですっていうね、ことらしいんですけれども。まあ、いろいろあって見どころ書いてくれてるんですけどね、社長が腐女子っていうのが書いてあるんですけども、銘柄の味や風味などの特徴をメモするテイスティングノートを書く際に、もともと絵を描くのが好きで美大に通っていたという経緯もあって、文字ではなく絵で表現しているのだが、
はい、
それが裸の男同士が抱き合う BL のイラストだった。孝太郎や社員にそのイラストを見られてしまい、ルイ社長と孝太郎の間で一悶着起きるという。いいですね。感想、本作のテーマにはいくつかテーマがあるのですが、その中の一つとして仕事との向き合い方というのがあります。ある人物が劇中でどうありたいかさえ見えていればどこから始めてもたどり着けるというセリフを言っています。本作はウイスキー作りが題材でしたが、普通のサラリーマンであっても芸人であっても兵器研究家であっても同じことが言えると思います。ウイスキーは複数の原種を混ぜ合わせて作られており、熟成に10年以上かかると作中で言われていますが、人も同じ。今やっている仕事もすぐにいい結果が出るわけではありません。たとえ今やっている仕事がやりたい仕事でなくても、それを悲観するのではなく、ウイスキーのようにいい経験、悪い経験、いろいろな経験を混ぜ合わせながら時間をかけて目標に向かって進んでいくことが大事なのです。前作の白い砂のアクアトープが2クール放送した割には、水族館の立て直しまでには至らず、中途半端なところで終わってしまったなという感想だったので、90分という短い尺の映画でちゃんと着地できるか不安でしたが、本作は綺麗にまとまっていると感じました。個人的な PA ワークスアニメランキングベスト10に入る良作だと思ったので、仕事で悩んでいる人にぜひ見てもらいたい作品です。ということで、クールミント記者からもいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですね。
良さそうですね。
良さそう。
仕事で。
まあ、これはね、またちょっとぜひ PA ワックス劇場版に、やはりね、もういきなり、テレビシリーズから劇場版とかのつなげ方じゃなく、いきなり劇場版放り込んできたっていうことで、これちょっと注目したい作品なんで、まあ、ちょっとまた語る機会があればやりたいなとは思っているんですけれども。
はい。
比嘉君はグランツーリスモは見に行ってくれたのかな？
来ましたよ、割とすぐに、あの後、行ってきました。はい。
ね。
あの
グランツーリスモっていう、はい、ゲームがあって、
うん、
で全世界でそのグランツーリスモの、すっごい速いやつトップ10をそのまま本当にレーサーにしちゃおうっていうプロジェクトが実際にあったんですよ。頭悪いでしょ。
頭悪いね。
そんなわけねえじゃん。
別物だと思うんだけどな。
バカじゃねえの。
絶対失敗すると思うようなプロジェクトですよね。
いや、プレステ売りたいからってそれないだろっていう。さすがにそれは無理でしょっていうのを本当にやっちゃったんだよね。
お
で、すごいレーサーを生んでしまったんですよ、またそのプロジェクトが。っていうのを元にした映画なんですよね。
うん。
比嘉さん、いかがでしたか？
あのですね、めっちゃ面白かったです。
はい。
まあ、細かいとこ突っ込んだらね、もちろんあれがありますけども、
うん、
で、この当時にこの機械を最新機器とかあります。それは、ま
あ、
ソニーさんの事情なんで置いといても、
はい、
普通にこう、車のかっこよさと怖さと、あと男の師弟関係の厚さが、もう、テンション爆上がりでしたね。
元レーサーがそのゲーマーたちを本当のレーサーに仕立て上げていくんですけど、
鬼コーチでね、
このね元レーサーっていうのが本当に国井さんなんですよ。
意味がわからんわ。
いやわかるでしょ、国井さんなんですよ。
いやあれなんて説明したらいいのかな、その、まあいるよねっていう、
もう自分を曲げないんですよ。で今大手のとこにいるんですけども、そこではなんて言うんですかね、自分曲げないもんだから、一番逆らっちゃいけないボンボンの息子にですね、牙を剥いちゃうんですよ。
まあ、運転下手なやつに、お前運転下手だよって言っちゃうタイプの。
言っちゃうんですよ。ああ、
天才なんですよ。
空気悪くなる。僕と真逆じゃないですか。
いやいやいやいや。いやいや
いや。いや、お前ちゃんと運転できてから言えよっていうね、いうようなことを言って、もう仕事辞めちゃうんですよ、その人。っていう、まあ、やっぱ自分を曲げないタイプの。
うんうん、
もう本当苦み走った男なんですよね。
お
う、それが本当ゲームど、ゲームなんかでちょっといいタイム出したからってお前らレーサーになれるわけねえだろっていう感じで鬼教官として入ってくるんですよ。
お
う、その鬼教官にちゃんとついていって実際にレーサーになっていくプロセスが結構面白いんですよね。おう、これは本当ちょっとぶったまげた映画でしたね。
ぶったまげましたね。
で俺なんか初めて 4DX で映画見てよかったなって思った。
ああ、忙しかったですよね。ゴゴンゴゴンって。
そうそう。あ、ヒロ君も 4DX
で見た。いや、で僕も 4DX の映画を探して池袋の方のやつに行ってきました。
あれやっぱすごかったよね。
すごかったです。お客さんもいっぱいいましたね、結構。
本当に車というかレースので体感する G みたいなのが若干かかるんですよ。あとエンジン入れた瞬間にちょっと座席がブルブルしてくれるんですよ。でクラッシュするとなんか匂いがするんですよ。
そう、あの匂いびっくりしました。何これ、匂いでみたいな。
めちゃめちゃ面白かったんだよね、あれ。まあ、なんか、なんでもっと騒がれないんだろうって思う。
そうですよ。今、確か Amazon プライムでやってるかと思うんですけど。
あ、もうやってんだ。
結構、そう、すごい早い段階でやったんですけど。でも、あれ、絶対劇場版で見てほしかったんですよね、あれ。
あ、まあね。
ほんとすごかったんですよ。
いや、まあ、そういうね。やっぱ映画にも、やっぱいろいろなこう映画化の仕方があるんだなと。うん、あれは、いや今だから MF ゴーストがもうめちゃくちゃ面白くてさ、
面白いね、あ、最高だね。
いやちょっと心配で見てなかったんですけど、
いや最高だよ、あの
アニメ。
ザミオ、いや何なんだろうな、国さん何なんすかね、あのアニメ、あの古さがなんでこんな面白いんですかね。
いやもうだから王道だから、なんだろう、まあ重野先生割り切ってるっていうところにも見えるし、いやだからもう好まれるものをやればいいんだよっていうぐらいの開き直り。でもだからそれがもう王道パターンなわけじゃん、
うん、
でも映像にするっていうところでも MF ゴーストすごいなって思うのは、だからその漫画作家の映像のリスペクトも絵だからこそできるっていうことをあれやってるじゃん、重野先生っぽい縦と横の線車に全部入れるんだよね、動いてる時の描写として。
確かに、スピードの表現でね、
そう、はい、そう、
車のサイドとかに縦線が入るの、でもああ重野秀一見てるみたいな。
そうそう、だからあの辺が、はい、あれ今だったらね、実写を撮って実写の上に CG でっても全然可能なわけじゃん、
はい、
でもあの全体のトーンっていうのはそれだと重野先生の絵にはならないし、これ話自体は重野先生の世界のものだからって、それきちっとやって現代的でもあるっていうところの優れた映像作品になっているってところで、もう全部車かっこいいんだよね。だから
そうなんですか。
うん、
あれちょっと見てみようかな。
走ってるところ、うん、かのいや、なんか見せ方かっこいいよ。
ちょっと原作ファンの中でちょっと MF ゴーストってちょっとなんか噂聞いたことあったんで、ちょっと敬遠したんですけど、うん、そんな面白いならちょっと
面白い。や
ってみます。
相変わらず、はい、女はなんていうのかな、セックスシンボルとしてしか描かれてないし、
マジか、
なんかね、
今時すごいですね。
必ず下から舐めるっていう古いカット割りなんだけど、
誰が喜ぶ？
もうなんかそれの感じとかもたまんないんだよね。あと街の再現度がすごいし、
あ、そうなんですか。
現代の CG の技術こういう使い方あるかっていうね。前のその劇場版シリーズのイニシャル D では、
うんうん、
俺なんかその 完成披露の司会かなんかやったんだけど、ね、うん、その 3DCG で実際の車を描いても、はい、あのサイズが変わらないじゃん、あの、
はい、
どんなにスピード出したりとか、はい、カーブで曲がっても、大きさが変わらないっていう不満があったんだけど、はい、3DCG をもっと使いこなすことによって、
はい、
あの例えば奥から手前に来てカーブ曲がるみたいな時に、
はい、
あの車を 3DCG で伸ばすんだって、でものすごい勢いで曲がってるっていうのを表現してるっていう風に聞いた時に、あ、もう 3DCG ってもうすげえなって思ったね。なんかその車のスピードとかを表現するのにもちゃんとこう伸縮というか手書きの良さも、
うん、
なんか
映像として、
うん、そうそう、 3DCG で表現できてるっていうね。あれはなんかすごい。
おさその映像見たいですね。ちょっと。
いや、映像もすごくかっこいいよ、だから。車がみんなかっこよく見える。
結構さ、F1 とかだと実際のコース上に敵の車とか見えるじゃん。
はい、う
ん、
見ます、見ます。
なんだけど、はい、公道を走ってるから、
うん、はいはいはい、
タイム計測してるんだよね。
うん、はい。
だから、その見かけ上のライバルっていうのが、うん、まあ、目には見えないわけよ。
あ、なるほど、はいはいはい。
だからさ、オリンピックとかでさ、はい、水泳とかさ、うん、陸上もそうなんだけど、うん、1位の人のさ、うん、ラインが映るじゃん。
ラインが映るじゃん。
ありますね、よく出る、うん、はいはい。
ああいう感じで、
ああいう感じで見せるんで。
なんて言えばいいんだろうな、隣に、
はい、
このタイムで走った車が同時に走ってるみたいな感じの演出とかも、
いわゆるゴース、
う
ん、本当にゴーストみたいな感じのゲームである。
そうそうそう
そう、それアニメでやってるんですか。
やってんだよ、テレビアニメでやってるのがちょっと異常だと思うんだけど、
ね、すごいと思うよね。いやすごい、
まあ、もう本当バカしかいないからマジで
見
てみた。だ
からもう本当設定そのものも、だからもう全部、うんうんうん、もう意図的にこう盛り上げるようにお膳立てっていう風にも見えるからさ、うん、いやだからちょっと SF というかフィクションは完全入ってるから、
はいはい、
もうみんなが知ってるあの観光地がもうなんか火山性のガスが出て全く視界が効かないエリアがあるっていうなってるね。もうね、それもリアルとかそういうことじゃなくて、もう何かを引き立てるための3段なの、演出として。それがだから8話9話で86がバーっていった時に、ま、見えないわけでも、はい、86のパイロットは全部コースが頭の中入ってるから、もうフルスロットルでいけるわけ、はい、周りのドライバーはそんなバカなって。
それだけでもだけなんだよね。
そう、これだけでも十分かっこいいんだけど、周り何にも白く見えないじゃん、はい、だから霧で、はい、でもスーッと86が近づいていったら全く見えないんだけど、あのナビゲーターがあと1秒で追いつくぞみたいなこと言ったら、スッていったらテールランプの中だけ一瞬映ってバーッと抜いていくっていうようなところの見せ方。いやーもうね、全部お膳立てが、ね、
最高
なんですよ。
面白
い。このための霧だったんでしょ、シゲロ先生と。
だってさ、霧をさ、はい、作りたい、まあ、視界が効かないところでその凄さをさ見せたいって言った時に、はいはい、地球環境まで変えてんだもん。
そうだ、あれすげえと思った、うん、
そのためのそういう環境なんだっていう、
ね、そうなんだよね。
めちゃくちゃ、
いやだからもう頭のネジで、ね、2,3 本外さないとね、いやさすがにこの設定はやりすぎでしょって思っちゃうんだけど、いや面白いからいいみたいなさ、
面白い。
これ編集さん止めなかったんですね。
面白い。
イニシャル D だったらまだ、はい、まだわかんのよ、その、
うん
うんうん、86と、
うん、
まあ例えばシビックとかさ、
はい、
あのスカイラインとかさ、
うん、はい、
まだわかんだけど、
うん、
まあ新しい86とはいえ、
はい、
フェラーリと走ってんだよ。
そ
んなわけないんだよ。
そんな世界やってるんですか。
そんなわけないわけ。そんなわけないんだけど、それより速く走るっつんだから。
ダウンヒルならね、
ダウンヒルポルシ
ェ、もうここがまたさ。ちゃんとしてるんだよ、ありえるかもしれないって思わせてくれるんだよ。
ちゃんとしてるわけないでしょ。
そんなわけない。これだってね、個体価格で言ったら何千万違うんだよっていう話。
そうだ、ナビゲーターが言うんだよ、86持ってる人が。
天才中ナッパーが改造とかしてる。
そうじゃない。いやいや、改造とかそんなしてない。
そうじゃないんだよ。
2000cc 走ってんだもん。嘘で
しょ。
だからそんなわけないって言って、その86パイロットの主人公に車貸してる人がもう自分で言ってるわけだよ、だから。 俺の86は中古で180万なんだぞ。お前が今抜こうとしてるポルシェはオプション込みでも2000万の車なんだよ。そんなわけないんだよって言うけど、シャー俺もう俺ちょっと、はぁ、はぁ、たまらん。
笑うよね。
見ます。最高だよ。最高だよ。
フリーネーム先にこっち見ます。
あれたまらんね。
面白そう。最高っすね。
ずっと見てられるわ。
マジですか。
たださすがにレースやっぱね大変なんだろうね。なんかもっとレース見たいんだけど、
うん、
そうレースシーンだけでいいと思うんだけど、
俺おもろも思っちゃう。
さすがにそれは無理なんだよね。
予算の関係とかで、
その部分であのエロ要因が出てくる。
そうそう、
あの女の子が出てくる
謎のレースクイーンみたいな。
そうそう、水増しするわけですね。水増しというかこう水増しというかなんというか
で鈍感主人公っていうね。
そうなんだよ。最高だよ。
2023年とは思えないですね。
いや、思えない。
すごいな。
マニュアル運転してるだけでもうありえないんだから。
本当だよね。
おじさんだけが喜んでるんじゃないですか、これ。
ひょっとしたら若い子、あの動き見て、何やってんの、この人って思うぜ。
てか、車乗らないから、そもそもでよく分かってないんじゃないですか、若い人は。
まあね。
絶対見よう。絶対見ます。
絶対見てください。
これは絶対見ますと。
これ本当面白い。
来月多分最終回じゃないですか。きっとね、外は話で入りたいのでちょっと見ます。
本当全員バカとしか言えないんだけど。本当に。
そんなに。
なんで今これを映像化しようとしたんだとか、そういうところの疑問からはすごい湧くから。本当に見てほしいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メール編でございました。ありがとうございます。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張使用料ともに500円引き。東京23区以内であれば出張費も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。